徳島県議会発行、徳島県立障害者交流プラザ視聴覚障害者支援センター制作、徳島県議会だより録音版第84号です。内容は平成27年1月18日発行の徳島県議会だより第84号を録音したもので、平成26年12月定例会の内容を中心に、12月定例会の概要、代表一般質問、常任委員会及び特別委員会の概要、県議会ホームページの紹介、主な審議の結果、議会トピックス、議員連盟の活動、県議会の見学者など、県議会からのお知らせ、平成27年2月定例会の議会日程、学生との意見交換会開催、書道パフォーマンスの実施概要、徳島県議会フォトコンテストの入賞作品決定及び作品展のご案内となっています。平成26年12月徳島県議会定例会の概要、会期12月1日から12月22日まで。開会日には知事から12月補正予算などが提案され、地方創生の取り組み、大規模自然災害対策、 LED バレー徳島の推進などの重要課題について所信が述べられました。代表一般質問では、知事の政治姿勢や共通コンセプト VS 東京などの県政運営方針、空き家の活用による企業誘致やものづくり企業の支援などによる経済活性化施策、医療・介護体制の充実や県立病院の運営方針などの医療施策、若者の雇用の安定などによる少子化対策、認知症対策などの高齢者福祉施策、学力及び体力向上などの教育課題などについて論議しました。今定例会では、大雪被害に対する支援を求める意見書などの意見書3件、条例の一部改正2件を議員提出し可決しました。また、知事提出議案48件を原案通り可決・同意・認定・承認し、請願2件を採択しました。代表一般質問から、主な質問とこれに対する知事や関係部局の答弁の要旨は次の通りです。代表質問。地方創生のモデル県として今後どう取り組むのか。自由民主党県民会議、柏本隆。問い。全国知事会副会長としてこの2年間の成果をどう認識しているのか。東京一極集中の是正に地方創生のモデル県としてどう取り組んでいくのか。知事の答弁。地方の声を機を逃さず伝えることが役目であるとの認識から、積極的に国へ提言などを実施した。今後は地方創生先進県としての気概を持って、全国知事会の取りまとめ役を果たす。問い、地方創生の実現に向け、自然エネルギーの導入促進と燃料電池自動車の販売で身近になった水素の活用について、施策にどのように反映させるのか。知事の答弁、風力や小水力発電の導入促進はもとより、水素ステーション整備に向け、諸課題を検証する協議会を設置し、水素供給体制の構築や燃料電池自動車の普及についてしっかりと取り組む。問い、旧農業大学校跡地を徳島大学生物資源産業学部仮称用地として活用し、人材育成や研究開発に取り組み、 本県農業の成長産業化を図るべき。知事の答弁。農林水産総合技術支援センターにも近く、連携強化によるアグリサイエンスゾーンの形成が期待される。学部創設に最大限の支援を行い、新たな成長ビジネスの創出につなげる。徳島版の地方創生で県内の中山間地域の生き残りを。明誠会北台正文。問い、過疎地に多い空き家を県が借り上げ、サテライトオフィスに貸すなど活用すべき。また、徳島自動車道の池田町佐野地区にスマートインターチェンジを設置し、企業誘致に力を入れるべきだ。知事の答弁。国に対し、空き家などの有効活用を積極的に働きかける。また、スマートインターチェンジの整備を支援し、新たな企業立地や雇用創出などにつなげる。問い、地元の子どもは地元で育てる方針を徹底し、経済の活性化、にぎやかな街づくりを。また、一発で人生が決まるペーパーテストによる入学試験をやめ、希望者全員を高校に入学させるべきだ。関係部局の答弁。学力検査を行わない連携型中高一貫教育などで地元中学からの優先入学を認める。地域の実情に応じた教育の振興を図り、地元と高校の連携を進める。問い、県立三好病院の新病棟の運用が始まった。建物が新しい上、名医もいて、すぐに転院を迫らないなど、サービスも満点の、名実ともに西日本一の評価を受ける病院に育てるべきだ。知事の答弁。フルセットのがん医療を生かし、地域がん診療病院の指定を目指す。また、ご提案のサービスの向上で、四国中央部の中核拠点にふさわしい医療を提供する。ファミリーサポートセンターでの病児・病後児預かりを。新風民主クラブ、庄野正彦。問い、仕事と子育ての両立支援のためには、地域での子育て支援の仕組みを充実させることが重要。ファミリーサポートセンターの機能を拡充し、病児・病後児預かりを行えるようにすべき。関係部局の答弁。先進事例の調査及び研究、医療機関との連携体制の構築や、子どもを預かる人への講習会の開催など、導入に向けた働きかけや支援を市町村に対して行う。問い、県民の安全安心を確保する観点から、エボラ出血熱への体制を整える必要があると考えるが、現在の県の取り組みと今後の対応について伺いたい。知事の答弁。機能性の高い防護服を配備するなど、医療従事者などの安全確保に取り組んでいる。実地訓練や研修会の実施により、実践的な体制を整えるとともに、県民への正確な情報提供に努める。問い、骨髄バンクへのドナー登録の拡大には、登録の必要性や骨髄の提供に関する情報を伝える機会を増やすことが必要。これらの役割を担うドナー登録会説明員を養成すべき。関係部局の答弁。骨髄バンク登録応援団として、骨髄バンクの普及啓発に協力いただいている企業・団体に、ドナー登録会説明員として活動してもらえるよう働きかける。旅行者のニーズに合ったおもてなしの推進を、 自由民主党県民会議丸若雄二。問い、観光客を増やすには旅行者へのきめ細かなおもてなしが必要。地域ならではの魅力ある観光資源を生かした旅行商品や観光ボランティアガイドの取り組みを支援すべきでは。知事の答弁。着地型旅行商品を積極的に売り込む。外国語版観光パスポートの作成や、おもてなし対象創設によるガイドの検証など、おもてなしマインドの充実を図る。用語解説。着地型旅行商品。これまでの旅行商品が、都市圏の旅行会社で企画・造成されるハッチ型であったのに対し、旅先・到着地である着地の旅行会社が地域の資源を生かし、企画・造成した旅行商品。用語解説終わり。問い、VS 東京がどのような成果を出せるかに徳島の未来がかかっている。知事がコンセプトに込めた思いや選んだ理由、今後の展開戦略について伺いたい。知事の答弁。心に響く尖った表現を用い、日本全体の活性化につなげる一番槍を担う気概を示した。一過性のキャッチフレーズにせず、本県の政策理念とし、誇りある郷土づくりに英知を結集する。問い、教育委員長と教育長とを一本化する今回の教育委員会制度改正に対する認識は。また、知事との連携により、今後どのように教育行政を進めていくのか。関係部局の答弁。地方教育行政における責任の明確化などが適切に図られた。また、総合教育会議により、知事と意思の疎通を深め、本県教育の一層の充実を図る有効な施策を先進的に実施していく。一般質問。県内企業のグローバル環境の整備について積極的サポートを。自由民主党県民会議、井川隆二。問い、県内企業のグローバル展開を加速し、魅力的な企業づくりへとつなげるため、トータル的なグローバル環境の整備を積極的にサポートしていくべき。関係部局の答弁。海外市場での販路開拓、人材の育成支援及び香港での地域商社育成に係る実証実験に取り組んでおり、今後は県内企業がグローバルビジネスに参入できる仕組みづくりを推進する。問い、認知症高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、認知症サポーターと医療介護の専門職による両面からの支援を強化すべきではないか。知事の答弁。認知症サポーターの養成を加速し、その活動が継続できる仕組みの構築を進める。また、専門職で構成する認知症初期集中支援チームの成果を県内全域に広げていくよう支援する。問い、晩婚化の影響を広く県民に知らせ、高額な治療費の負担が必要な重度の男性不妊治療に対する助成制度を拡充するなど、不妊症対策を進めるべき。関係部局の答弁。特定不妊治療の前段階で行う精子の採取が困難な方への治療費助成額を上乗せする予算を提案したところ、また、不妊症などに対する専門相談や情報提供など支援体制の充実を図る。徳島の未来をどう描くのか、また主張の多選の弊害は、無所属 森本直樹。問い。徳島の未来のために、今こそセンチメンタリズムにとらわれない大胆な構想を立てるべき。また、知事から見た主張の多選の弊害とその払拭方法は。知事の答弁。長期ビジョンでは、若者の大胆な発想を反映し、2050年頃の徳島の姿を描く。主張の多選は、感覚の麻痺や政策の偏りを生じやすいが、常に初心に帰り、県民目線で全力を尽くす。問い、福井地裁は原発から250キロ圏内の住民に人格権を認めた。この判決を踏まえ、四国電力に対し、この範囲にある自治体と連携し、伊方原発に係る安全協定の締結を強く要求すべき。関係部局の答弁。四国4県と広島、山口、大分で連携強化の協議を進めている。裁判の動向を注視しつつ、四国電力に対し、情報連絡体制や安全対策の徹底を強く求めていく。問い、犬や猫の殺処分ゼロの実現に向け、県は今後どのような具体的対策を取っていくのか。また、市町村との連携が不可欠だが、どのように考えているのか。関係部局の答弁。狂犬病予防法などの規制がない猫への対策が課題。地域猫活動の輪を広げる取り組みに加え、市町村に対し、県の助成制度を活用し、TNR 活動を支援するよう働きかけを行う。用語解説、TNR 活動。野良猫の増加を防ぐため、捕まえてトラップ、避妊去勢手術を施し、ニューター、元の場所に戻すリターン活動のこと。手術済みの猫は目印として耳の先をカットしていることが多い。用語解説終わり。増加する児童虐待に対し、今後どのように対応していくのか。和の会、長池文武。問い。昨年度の県内児童虐待件数は469件と過去最多。今年度は600件を上回ることも予想される。万全を期し、増加する児童虐待にどう対応するのか。関係部局の答弁。関係機関との連携を強化するとともに、孤立する保護者を支援し、未然防止を図るため、指導者の養成を行うなど、子どもたちが安心して健やかに暮らせる社会の実現にしっかり取り組む。問い、若者の自殺者数は増えつつあり、年代別の死亡原因の第一位となっている。若者の自殺問題について、県ではどう対策を講じているのか。関係部局の答弁。若者対策を重点施策と位置づけ、地域若者サポートステーションへの心理カウンセラーの配置などに取り組んでいる。今後も自殺者ゼロの県の実現に向け、総力を挙げて取り組む。問い、児童生徒の携帯電話所持率は年々増加している。個人情報の流出やメールなどによる人権侵害を防ぎ、悪意のある情報から自分の身を守るために、情報モラル教育を徹底すべき。関係部局の答弁。情報モラル教材を集約したサイトの構築や、家庭でのルール作りの呼びかけなど、子どもたちが安心安全に情報ネットワークを活用できるよう取り組む。12月定例会委員会の概要。常任委員会。 総務委員会、公安委員会関係では、県西部における雪害に係る県警察の対応と対策について、政策創造部関係では、大雪による IP 電話の不通を受けた災害時の情報手段の確保について、経営戦略部関係では、公共施設の長寿命化に関する方向性について、県民環境部関係では、省エネに関する一層の啓発活動や自然エネルギー導入の加速について、それぞれ質疑や提言がなされました。経済委員会、農林水産部関係では、県西部の大雪による農林業被害への対応及び支援策、新学部創設に合わせた徳島大学との連携による農業人材の育成などについて質疑がありました。また、商工労働部関係では、淡路島から徳島県内への観光誘客について質疑及び提言があり、災害時における安定的な電力供給の確保の申し入れについて提言がなされました。文教構成委員会、教育委員会関係では学力向上に関し、今年度の全国学力・学習状況調査の結果を受けた本県の子どもたちの学力向上に向けた取り組みについて、阿波っ子文化大使に関し、育成の現状と今後の計画について質疑がありました。また、保健福祉部病院局関係では、人工透析患者にかかる取り組みに関し、透析患者の状況及び腎臓病対策などについて質疑がありました。県土整備委員会、企業局関係では、経済活性化に伴い、金融を取り巻く状況が変化している中での内部留保資金の今後の運用方法について、危機管理部関係では、県西部における大雪による災害に関し、高齢化及び過疎化が進む限界集落を支えながらの危機管理対応について、県土整備部関係では、少子化対策の観点からの県営住宅の在り方について質疑がありました。特別委員会、広域交流対策特別委員会、観光交流の促進に関し、徳島阿波踊り空港の機能強化に係る検討状況、大鳴門橋開通30周年記念事業の取り組み、効果的な情報発信やリピーターの増加策など、今後の施策の方向性について質疑がありました。その他、町遊びの継続に向けての取り組み、阿南阿紀自動車道及び海部道路の整備に関する今後の見通しなどについて質疑がありました。過疎少子高齢化対策特別委員会、来年度に本格施行が予定されている子ども・子育て支援新制度に関し、新たに整備される認定子ども園の立地や待機児童の解消に向けた見通しについて質疑がありました。そのほか、子育てにかかる相談窓口や介護保険制度の見直しに関する質疑、放課後児童クラブへの支援や市町村版町人仕事創生総合戦略の策定への支援などについて質疑がありました。防災対策特別委員会、大雪及び台風の被害対策に関し、停電時の通信手段の確保・維持や自衛隊への適正な派遣要請、倒木被害対策としての森林整備の推進などについて質疑がありました。その他、徳島県 国土強靭化地域計画の内容、災害復旧対策としての建設業者の確保、消防団員などの人材育成、海抜表示の統一、広域防災協定のあり方などについて質疑がありました。環境対策特別委員会、エネルギー対策に関し、再生可能エネルギーの契約申し込みに対する回答保留の解除の見通し、防災拠点や避難所などへの自然エネルギー発電や蓄電池の活用などについて質疑がありました。その他、水素エネルギーの活用に向けた今後の県の取り組み、県内市町村における 3R の推進、オオキンケイギクなどの特定外来生物の駆除に関する啓発などについて質疑がありました。用語解説、3R、環境と経済が両立した循環型社会を形成していくための3つの取り組みの頭文字を取ったもので、リデュース、廃棄物の発生抑制、リユース、再使用、リサイクル、再資源化の順番で取り組むことが求められている。用語解説終わり。議会ホームページを見てみませんか？議会ホームページでは、本会議の概要、審議の結果、代表一般質問項目、議会だよりや、委員会の概要、構成、質疑項目、視察の概要のほか、以下の情報などを掲載しています。1. トピックス。議会の最新情報を発信しています。2. キッズページ。主に小学校高学年を対象として、県議会の役割などをわかりやすく説明しています。3. 議長へのメール。議会に対する県民の皆様の声をお待ちしています。ご意見、ご提言をお寄せください。4. 議長ブログ。写真をメインに議長の活動の一コマについて情報発信しています。http://www.pref.tokushima.jp/gikai/ 主な審議の結果、可決、同意、認定、承認された議案、平成26年度補正予算、一般会計1件、補正予算額は56億8551万2000円の増額で、補正後の予算は4946億9733万4000円、特別会計1件、条例の制定2件、徳島県災害医療推進基金条例の制定など、条例の一部改正17件、徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正、議員提出、徳島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正、議員提出、児童福祉法施行条例の一部改正など、指定管理者の指定16件、契約案件1件、人事案件3件、決算の認定3件、剰余金の処分及び決算の認定3件、専決処分の承認1件、その他2件、可決された意見書3件、国の教育政策における財政的支援を求める意見書、介護報酬削減への反対と介護従事者の処遇改善施策の拡充に関する意見書、大雪被害に対する支援を求める意見書、 採択された請願2件、国の教育政策における財政的支援について、介護報酬削減の絶対阻止と処遇改善の拡充について、議会トピックス、私が選ぶ徳島の文化遺産をテーマに実施した第2回徳島県議会フォトコンテストの入賞者の表彰を行いました。12月19日。議決対象としている新たな総合計画の長期ビジョン編及び中期プラン編の素案について、全議員勉強会を開催しました。12月22日。議員連盟の活動。教育を考える議員連盟が学力向上に関する勉強会を開催し、鳴門教育大学大学院の前田洋一教授による講演の後、意見交換を行いました。12月1日、スポーツ振興議員連盟が勉強会を開催し、障害者トップアスリート、車椅子テニスの岡部優子さんによる講演の後、意見交換を行いました。12月1日、県議会の見学者など、井内小学校三好市、辻小学校三好市、山瀬小学校吉野川市、伊沢小学校阿波市、板野西小学校板野町。お知らせ、本会議の傍聴委員会の主張にお越しください。お問い合わせ、県議会事務局議事課、電話 088-621-3007。議会見学会のお申し込みを受け付けております。おおむね10名以上の団体を対象に、議事堂内の各施設の紹介や、議会運営の説明を行っています。お申し込みお問い合わせ、県議会事務局政策調査課、電話 088-621-3010。この広報誌についてご意見ご要望をお寄せください。お問い合わせ、県議会事務局政策調査課、電話 088-621-3010。徳島県議会だより録音版をご希望の方はご連絡ください。お問い合わせ、障害者交流プラザ視聴覚障害者支援センター、電話 088-631-1400。議会日程、平成27年2月定例会の日程、予定。2月6日、常任委員会。2月9日、10日、特別委員会。2月12日、本会議開会。2月18日、本会議代表質問。2月19日、20日、本会議一般質問。2月24日から27日まで、常任委員会。3月2日、3日、特別委員会。3月9日、本会議閉会。日程は予定であり、変更する場合があります。学生との意見交換会。徳島文理大学との包括連携協定に基づく事業として、平成26年12月6日に、徳島市東新町の徳島文理大学街角教室で、議員と学生との意見交換会を実施しました。この事業は、学生が政治と社会の関わりを理解し、政治への関心を深めることができるよう、地域の課題とその解決策を議員と一緒に考え、議論するとともに交流を図るもので、今回で5回目の開催となります。議会からは、笠井邦俊議員と、井川隆二議員が、大学からは総合政策学部の教授2名と学生15名が参加し、中村正弘学部長によるコーディネートにより、徳島県のこれからをテーマに、 徳島県における産業の振興や情報発信など様々な課題について活発な議論が行われました。書道パフォーマンス。四国大学との包括連携協定に基づく事業として、また県民に開かれた議会活動、県民に対する芸術文化の振興の観点から、平成26年12月19日に議会ホールにおいて、四国大学文学部書道文化学科の学生6名による書道パフォーマンスを実施しました。学生が選んだ今年の漢字、青春桜花、人と人とをつなぐ糸という3つのテーマで、音楽に合わせ全身を使った力強い筆使いで作品を書き上げました。今年の漢字については、中村修司氏がノーベル物理学賞を受賞し、青色 LED が開発された地として、徳島の名が世界に広がったことから光が、平成26年が四国88箇所霊場開創1200年記念の年であることから、お遍路さんが通る道が選ばれました。また、県内で光ファイバーの回線の整備が進んでおり、光の道が開かれていることも選定理由となりました。徳島県議会フォトコンテスト入賞作品決定。議員提案により制定した徳島文化の日を定める条例の趣旨に基づき、徳島文化推進機関実施事業として、未来に伝えたい徳島の文化をメインテーマに、第2回徳島県議会フォトコンテストを実施しました。作品テーマ、私が選ぶ徳島の文化遺産。入賞作品、議長賞1点、副議長賞1点、芸術文化振興議員連盟会長賞1点、優秀賞15点。入賞作品展、徳島市立図書館ギャラリーアミコビル5階、平成27年1月6日火曜日から1月30日金曜日まで、午前9時から午後9時まで、最終日は午後5時まで、徳島県議会議事堂1階ホール、平成27年2月2日月曜日から3月10日火曜日まで、午前8時30分から午後6時15分まで、土日祝日を除く。議長賞、熊谷寺、仁王門。撮影、大西勝氏。市役所、町村役場、または県の総合県民局、各庁舎、県庁内のサービスセンター、県議会事務局で同じ内容の広報誌をお渡ししています。これで今回の徳島県議会だよりを終わります。お聞きになりました内容についてのお問い合わせやご意見、ご要望などがございましたら、徳島県議会事務局電話 088-621-3010、徳島市磐梯町1丁目1番地へお寄せください。ナレーターは村岡直美でお送りしました。次回は平成27年5月頃にお届けする予定です。では皆さんお元気で、さようなら。